舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後5時台は再放送で私ゆっかがお届けしております。ななこちゃったラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介します。スポーツ振興課より後ろ梢さん、山田来也さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、実はですね、昨日もななこチャタラジオ木曜日の放送で昨日はね、毎月第3木曜日は舞鶴フィールドミュージアムというコーナーをね放送させていただいておりまして、たまたま昨日はこの街づくりから見た舞鶴の自然というテーマで、観光街づくり室長の小谷さんにご出演いただいて、それこそね、ウズベキスタンから帰ってきたばかりで、その時のお話もお伺いしたんですが、今日も偶然にもウズベキスタンつながりのお話を今度はこのスポーツ振興課からの視点でお聞きできるということで楽しみにしております。後ろさん、はい、東京2020オリンピックまで1年切りましたね。
はい、オリンピックまで1年を切り、ウズベキスタンの柔道競技とレスリング競技のホストタウンである舞鶴市では、選手を市民全体で応援し、機運を高め来年の本番を迎えたいと考えています。
はい、
今日はまず舞鶴市がホストタウンとしてどのような活動をしているか、そもそもホストタウンとは何なのか、なぜウズベキスタンなのか、ウズベキスタンという国のことやこれまでやこれからの交流についてなど皆さんに知っていただくためにやってまいりました。
はい、ありがとうございます。ということでね、最近このホストタウンという単語もよく聞くようになりましたけれども、そもそもホストタウンって何なんでしょうか。
はい、地域の活性化のため、東京2020オリンピック・パラリンピックに参加する国、地域の住民等とスポーツ、文化、経済などの交流を行う自治体のことを言います。
はい、
舞鶴市はその相手国がウズベキスタンということになります。
はい、ということでね、このオリンピック・パラリンピックに参加される国、地域の住民等とスポーツや文化、経済などの交流を行う自治体のことということなんですが、今回舞鶴市はその相手国がウズベキスタンに選ばれておりますが、なぜウズベキスタンなんでしょうか。
はい、まずはウズベキスタンというのがどんな国なのかということを説明しますと、はい、ウズベキスタンは日本からおよそ6400キロ離れた中央アジアに位置しており、うん、面積は日本のおよそ 1.2倍、人口は3000万人。1991年にソビエト連邦崩壊に伴い独立した国で、世界に2つしかない二重内陸国で、海へと出るためには国を2つ越える必要があります。
はい、
そして、興味深いことに、遠く離れたこの国で、日本人のようになりなさいという言葉が語り継がれています。
はあ、なるほど。このね、ウズベキスタン、場所としてはこの中央アジアに位置しているということなんですね。
はい、
そして二重内陸国ということで、ね、舞鶴ではよく海そこら辺ですぐにね、見ることができますけれども海を見るためには国を2つ越える必要があるという、
はい
はい、お国ということですね。そしてこのね、ウズベキスタンでは日本人のようになりなさいという言葉が語り継がれているそうなんですが、なぜこういったことが語り継がれているんでしょうか。
はい、時代は遡りまして、第二次世界大戦後、ウズベキスタンには約2万5000人の日本人抑留者が送られました。
はい、
雨が少なく乾燥し、夏は最高気温が40度、冬は最低気温がマイナス20度にもなる大変厳しい環境の中で、日本人抑留者は水力発電所や学校などの建設に従事しました。
はい、
中でも第4ラーゲルの457人の抑留者により、1945年から1946年にかけて建設された国立ナボイ劇場は、1966年に首都タシケントで発生し、周囲の約7割もの建物が倒壊した大地震にも耐え、家を失った人たちの避難所として活用されるなど、多くの命を救いました。
はい、
その懸命な日本人の仕事ぶりがウズベキスタンの人々に深い感銘を残し、日本人のイメージとなって今の日本に対する友好的な気持ちにつながり、先ほどの日本人のようになりなさいにつながっています。
なるほど。
はい、そのナボイ劇場を建設した日本人抑留者のほとんどが舞鶴港に引き上げられています。
はい、
そういったご縁から舞鶴市はウズベキスタンのホストタウンとなり交流を行っています。
はい、ということでね、今この日本とウズベキスタンの関係について改めてご紹介いただきましたけれども、ね、時代は遡りまして第二次世界大戦後ということですね。ウズベキスタンには約2万5000人の日本人抑留者が送られて、すごいですね、夏は40度、そして冬はマイナス20度という大変過酷な環境の中で、いろんな学校だったりナボイ劇場などの建設に携わったということなんですね、はい、そしてその日本人の仕事ぶりが大変にこう懸命で、もうあんな風に一生懸命働きなさいよと、日本人のようになりなさいよということで、はい、今でも、尊敬の気持ちを持って言われているということなんですね。これ非常にありがたいことなんですけれどもね、はい、こういったね、関係からウズベキスタンのホストタウンにこの舞鶴市選ばれておりますということでね、ここで1曲挟みましてお話の続きをお伺いしたいと思うんですが、後ろさんからリクエストいただいております。曲紹介をお願いいたします。
はい、2020応援ソング風鈴のパプリカです。
お聞きの放送は FM 舞鶴マリンステーション京都です。ラジオからは周波数 77.5MHz、 インターネットからは FM 舞鶴のホームページよりインターネットサイマルラジオにてパソコンやスマートフォンで全国からお聞きいただけます。私ゆかがお届けしておりますななこちゃったラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日はスポーツ振興課より後ろ梢さん、山田来也さんをお迎えしてホストタウンについてお話をお伺いしております。先ほどね、後ろさんの方から説明がありましたけれども、ホストタウンって何なんだろう、そしてなぜウズベキスタンなんだろうというお話がありましたが、ここからは山田さんにウズベキスタンと舞鶴がこれまでどんな交流をしてきたのかお伺いしたいと思います。
はい、ウズベキスタンとの交流の経過ですが、まず2016年6月ウズベキスタンのホストタウンに舞鶴市が決定いたしました。次2017年5月、ウズベキスタンオリンピック委員会からレスリング柔道の事前合宿の内定の連絡がいただきました。次にその8月、ウズベキスタン人の国際交流員が、舞鶴市に着任 しました、はい、アルトゥールさんというすごい元気な方が、はい、舞鶴市スポーツ振興課にあります。
はい、
その8月、ウズベキスタンのオリン合宿視察団が舞鶴を訪問し、合宿の覚書を取り交わしました。2018年にはウズベキスタンからオリンピック委員会および柔道レスリングのジュニアチームが来日し、合宿を行いました。
はい、ということでね、今、ざっとご紹介いただきましたが、まずこのね2016年に、ホストタウンに決定されたと、
はい、
いうことなんですね。そして以前ね、山田さんも先ほど出ましたけれども、国際交流員のレ・アルトゥルさん、ね、一緒にこの番組にもご出演いただいたことがありますが、はい、本当にこうニコニコしていていつも素敵な方ですよね。
はい、本当にいい人ですね。
はい、ね、なんかウズベキスタンのイメージが一気に良くなりますよね、あの方見てると。はい、きっとね、あんな感じで親日家の方が先ほどのお話にもありましたけれども多いんでしょうね。はい、ということでこういった交流が今までされてきたということなんですが、これからはどんな交流を予定されていますか？
はい、8月16日から8月23日までまた、舞鶴市で合宿を行います。
はい、
今回はですね、世界選手権、柔道の世界選手権代表団が、世界選手権前の合宿にを舞鶴市で行います。レスリングはジュニアチームが舞鶴市で合宿を行います。
はい、8月16日から23日まで合宿が行われるということなんですが、今日からじゃないですか？
そうなんです、今日の夜に合宿団が舞鶴に入ってきます。
よかったですね、この台風で飛行機とかもね、欠航が心配されてましたが、無事に今日本に着いたあたりでしょうかね。
はい、今さっき成田に着いたという連絡が入ったんですけども、今日の夜の8時頃に東舞鶴に入ってくるので、はい、みんなでお迎えに行きたいと思います。
はい、ということでね、後ろさんと山田さんもお迎えに行かれるということなんですが、どうですか今の気持ちは？
あ、今の気持ちですか、うん、やっぱり みんな強い選手が来るんで、僕もそういう練習環境に携われるのはすごいいい機会だなと思います。
はい、で先ほどねこの世界選手権前のこの練習ということで、本当に世界レベルの強い選手がいらっしゃるということなんですよね。
はい、そうですね。柔道に関しては、リオオリンピックのメダリストなど、世界選手権の常連選手がたくさんいるので、そういう人の練習を見る機会はそんなないと思うので、はい、ぜひ皆さんも公開練習もありますので来ていただきたいです。
はい、でこの度山田さんはウズベキスタンの柔道代表の選手名鑑というものをお作りになったということなんですが、はい、ちょっとこちらもご紹介いただいてよろしいですか。
はい、ですね、今回ウズベキスタン柔道代表選手団の、冊子を作ったんですけども、少しでも、この柔道の選手を、舞鶴市民の皆さんに知っていただけるようなことができればなと思って、動画とかしっかり見て、その選手の特徴とかをすごいまとめて、これを合宿の来ていただいた時に配って、少しでも興味を持っていただけたらなと思ってます。
なるほど、ね、こちらの冊子、そしたら合宿の応援に来てくださった市民の皆さんにお配りする予定ということなんですね。
はい、そうですね。
はい、これね非常にねカラーで写真付きで載っていて、どの選手がどういう選手なのかっていうのがね分かりやすくまとめてくださっています。例えばどんな選手がいますでしょうか。
そうですね、やっぱ軽量級の選手ですと、本当世界選手権の常連さんの選手がいっぱいいるので、すごい多分スピードも速くて、多分アグレッシブルな柔道だと思うので、こういう動きっていうのは多分なかなかそのお目にかかることができないと思うんで、やっぱりしっかり来て、ね、自分の目で見てほしいですね、こういうトップレベルの柔道を。
なるほど、これ柔道のルールが分からなくても楽しめそうですか。
そうですね、まあ、こう投げて投げられてのあんま格闘技ってそう見る機会ないと思うんですけども、やっぱこういう本当のトップクラスの柔道になると、多分見ているだけで楽しめるんじゃないかなと思います。
はい、ということでね、舞鶴で普段から柔道を習っている方たちはもちろん、はい、ぜひ応援してみたい、生で見てみたいという方も足を運んでいただきたいと思います。そしたら練習の日程を教えてください。
はい、滞在中の練習公開日ですが、まず8月18日日曜日、柔道選手団は9時から11時17時から19時の2回で文化公園体育館アリーナで練習をしています。
はい、
レスリング選手団は9時から11時文化公園体育館アリーナで練習をしています。
はい、
こちらの18日の日曜日ですが、レスリングに関しては、舞鶴の小中学生との交流も予定されています。次に8月20日火曜日、9時から11時練習は文化公園体育館アリーナです。
はい、
で17時から19時も、いや、練習を行います。
はい、
すいません。8月21日水曜日、9時から11時練習は文化公園体育館アリーナで、レスリング選手は9時から12時、午後は17時から19時まで文化公園体育館アリーナで練習を行います。
はい、ありがとうございます。今ね、練習公開日3日間分お伝えいただきましたが、初日の8月18日日曜日は、レスリング選手団は舞鶴レスリングクラブの小中学生との交流もあるということなんですね。
はい、私自身がですね、まあ、レスリングを教えているんですけども、
はい、
やっぱこういう海外の本当トップ選手との経験を小さいうちからできるっていうのは、すごい本当ありがたい経験だなと思います。
はあ、そうなんですね。そしたら山田さんの教え子たちが実際にそのウズベキスタンの選手と、
そうですね、はい、
練習することができる、本当にいい機会ですよね。
はい、本当にありがたい機会をいただけたので、少しでも本当強い選手のいいものを吸収していただければなと思います。
そうですね、実際にこう肌で感じていろんなことを吸収してもらえたらいいですよね。
はい、
はい、そして先ほど16日から23日までこの合宿で舞鶴にいらっしゃるということだったんですが、この練習公開日以外の日もずっと選手たちは練習をされているんですか。
はい、基本は練習をしています。
市内の観光とかにも行かれるんでしょうか。
はい、時間に余裕がある日はですね、市内を観光したいという要望があるので、はい、そちらの方に連れて行きたいと思っています
そしたら前日程お二人は一緒に回られるんですか。
はい、僕は基本ずっとレスリングチームについて、
はい、
滞在してる時はずっと近くにいます
そうですね、もちろんその練習もね楽しんでほしいんですが、やっぱりちょっと息抜きに少し舞鶴の観光なんかにもね行っていただいて、美味しいものも食べていただけたらなというふうに思います。ウズベキスタンにもね美味しい食べ物いっぱいあるかと思いますが、この舞鶴、やっぱりこのウズベキスタン、先ほどのお話にもありましたが二重内陸国ということで海が本当に遠い存在ですよね。このぜひ海鮮味わっていただきたいですよね。
はい、美味しい魚をいっぱい食べてほしいですね力をつけて、
そうですね、はい、それで力をつけてまた練習に励んでいただきたいなというふうに思います。はい、ということで8月18日日曜日、20日火曜日、21日水曜日は、滞在中の練習公開日となっております。いずれも場所は文化公園体育館のアリーナです。柔道やレスリングの選手の練習風景を間近でご覧いただけますので、ぜひ応援に駆けつけていただきたいと思います。でその際ですね、この山田さんが作られましたウズベキスタンの柔道代表選手名鑑2019、こちらもお手に取ってご覧いただきたいと思います。それではここで一旦お知らせを挟みます。ななこチャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして待ち人来たるのコーナーをお届けしております。本日はスポーツ振興課より後ろさん、山田さんにお越しいただいております。ね、先ほどからウズベキスタンのこのホストタウンになっているこの舞鶴市についてのご紹介、そして先ほどはねこの練習の日程やどんな選手が来るのかというお話をお伺いいたしました。それではここからは後ろさんから応援団についてお話をお伺いしたいと思います。
はい、先ほどからウズベキスタンについてお話を聞いていただいて、興味が湧いた、自分も交流したい、オリンピックや聖火リレーに関わりたいなど少しでも思っていただけましたら、舞鶴市ではホストタウン舞鶴市民応援団といいまして、うん、ホストタウンとしての取り組みや聖火リレー実施に向けた取り組みを一緒に盛り上げていただける団員を募集しておりますので、ぜひ応募いただき参加して一緒に活動を盛り上げていただきたいと思います。
はい、ホストタウン舞鶴市民応援団ということで現在団員を募集されているということなんですが、はい、どんなことをするんでしょうか。
はい、具体的には、先ほど山田の方からも説明しました選手団の合宿の会場設営や選手のサポート、うん、で今回の合宿期間中にもあります市民交流会への参加、
はい、
ウズベキスタンに関するアルトゥールさんの講座や教室への参加や企画立案、
うん、
聖火リレー実施のサポート、リレー時の沿道応援、これらを事務局とともに市民の皆様の手で企画運営していただきたいと考えております。
すごい楽しそうなんですけれども、例えばこの選手団の合宿の、ね、会場設営は分かるんですが、この選手のサポートっていうのは言葉が通じないんじゃないかなとか、あとはこのどういうんだろう、私運動神経悪いんでどうかなとか、そういう不安をお持ちの方もいらっしゃると思うんですが、どんな方が参加できるんでしょうか。
もうこれは個人でも団体でもどなたでもご参加いただけます。
どなたでもということは、はい、運動神経が悪くても
そうです、
言葉が分からなくても、
はい、大丈夫です。
どなたでも、
はい、
年齢制限もないですか。
はい、年齢制限もございませんので、本当にどなたでも参加いただけます。
はあ、ということで、もうあれだったら親子3代とかでもご参加いただけるということなんですね。
はい、
はい、お申し込みはどのようにしたらよろしいでしょうか。
はい、市窓口に設置か、もしくは市のホームページからダウンロードした申し込み用紙に記入の上、舞鶴市ホストタウン推進事業実行委員会事務局の市役所スポーツ振興課へご提出ください。
はい、ということで、舞鶴市の窓口に設置、もしくは舞鶴市のホームページからダウンロードしていただきました申し込み用紙にご記入をいただきまして、スポーツ振興課まで提出してくださいということですね。
はい、
お問い合わせ先だけお伝えいたします。 077366-1058 077366-1058 番です。先ほどの中に聖火リレー実施に向けたという言葉も出てきましたけれども、これも今募集中なんですね。
はい、京都府内、2020年の5月26日に、聖火リレー実施予定でおります。
はい、
公募の締め切りは、8月の31日までとなっております。
は はい、ということでこの、ね、東京2020オリンピック聖火リレーの聖火ランナーも今募集中ということなんですね。こんなチャンスなかなかもうもしかしたらもうないかもしれないですよ ね、 はい、ぜひこの機会に聖火をつないでいただきたいと思います。日時は来年2020年5月26日火曜日、そして27日水曜日となっております。対象は2008年4月1日以降に生まれた人、以前に生まれた人、失礼いたしました。なので、都市でいうと中学生以上になるんですかね、はい、でこの走行を希望する各都道府県にゆかりがある人、京都府にゆかりのある人が、対象となっております。こちらの締め切りも間もなくですね、8月31日土曜日までとなっております。これもまたスポーツ振興課に問い合わせたらよろしいでしょうか。
はい、お願いします、
は
い、
ではこちらも先ほどのお電話番号0773-66-1058までお問い合わせいただきたいと思います。合わせて寄付金も募集されているということなんですが、
はい、ぜひとも、応援団の活動の趣旨にご賛同いただきまして、 ご協力くださいますようお願いいたします。寄付金は市役所スポーツ振興課西支所傘分室へご持参ください。ご寄付いただいた方へは応援団特製のタオルを進呈いたします。
はい、ということで、寄付金も一口1000円から、募集されているということなんですが、これはどういったことに活用されるんでしょうか。
選手をお出迎えするときにこう広げさせていただいて応援するためだとか、うん、あと選手にもお渡しさせていただきたいですし、あとは実際に柔道やレスリングの試合大会に行かせていただいたときにも応援タオルとして使用したいです、
はい、はい、ということでね、もしその先ほどもね応援団としていろんなね会場設営や選手のサポートですとか交流会への参加もぜひ募集していますというお話だったんですが、なかなかねこう体では手伝えないという方、こういった寄付金という形でご協力いただくこともできますので、一口1000円から募集をされております。こちらはそしたら、スポーツ振興課もしくは西支所傘分室に直接持ってったらいいんでしょうか。
はい、その通りです。
はい、ということで、スポーツ振興課舞鶴市役所内ですね、そして西支所傘分室まで、ご持参いただきたいと思います。ご寄付いただいた方には特製タオルをプレゼントされているということですので、はい、皆様の温かいご支援をよろしくお願いいたします。はい、ということで本日は舞鶴市スポーツ振興課より後ろ梢さん、山田来也さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。